ピーライフ。この時間はそらち歯科医師会さんの協力でお送りしていきます。さあ今月なんですがね、先生、
はい、
いつものにぎやかなお塩先生が、
ね、はい、
ちょっとしばらくお休みということで、
は
い、
代役で今日は私平山が、
はい、
まあ、ご相手させてもらいます。
はい、新卒科の平山、はい、歯科平山先生です。よろしくお願いいたします。そして今日のもう一人お一方、
はい、
ゲストさんは、はい、
そらち歯科医師会学校歯科担当理事の、うん、滝川市で開業されてますスマイル歯科院長の淵田康房先生です。
はい、よろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いします。
淵田先生の病院はどちらにあるんでしょうか。
はい、本庁2丁目なので、
うん、
オールドニューさんとか楽屋さんの並びにあります。
はいはいはい、飲食店街の中にあるんですね。
はい、いい匂いの中で働かせても
らってですよね。はい、お隣がね、
はい、
有名焼肉店ですもん ね、
そうですね。そして有名居酒屋さん。
そうだそうだそうだ、はい、それはなんか治療した後もなんか美味しいもの食べたくなりますよね。
今なかなか行けませんけれど
ね。そうですよね。はい、じゃあその場所にあるということは、はい、このコロナ禍緊急事態宣言の間は、はい、周り静かだったんじゃないですか。
そうですね、お隣も休まれてましたので、非常に寂しい中で黙々とさせていただいております。
平山先生は新十津川なんで、はい、あまり滝川方面で飲まれることとかは、
はい、コロナ前はですね、うん、滝川の歯科医会とか、はい、そういうのに、参加させていただいて、うん、よく飲みに出ることはあったんですが、コロナ以降ですね、ほとんど出ないですね。
そうですよね。はい、なんかね、この山岳街がねシーンとしてたんですよね。
そうですよね、
なんかシーンとしてました。全然違いましたよね。
飲みに行っちゃいけない雰囲気になっちゃってますね。
そうでしたよね。あと私仕事終わるのが8時とか9時で、もうその時間からご飯作るのが面倒な時に食べに行くとこがないんですよね。
そうですよね、
8時で終わっちゃうんで、
もう閉店が早いですんで。
そうなんですよ。で、このコーナーでもそのコロナになってからずっとその、まあ、コロナでもお口の中の健康とっても大事なんだよっていう話をしていただいてたんですけど、はい、今日
はい、
お塩先生いませんが、
はい、
平山先生とお塩先生、
はい、
20分間、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
平山先生とはそらち歯科医師会さん の、はい、ステージ上で、
はい、
お口のフレイル弱ったこう口の中が弱った状態にすると良くないんだっていう話を、
ね、
はい、
そうでしたね。
あれも何も原稿ないところで、
は
い、
ぶつけ本番でやりましたね。はい、
まるでこのコーナーのなんかステージ版みたいな感じで、
そのままステージに上がったみたいな感じでした。
はい、でもね、はい、先生方あれね、私仕事させていただいた後で、はい、めちゃめちゃフレイルって言葉いっぱい聞くようになったなと思って。
そうですね、
耳に入るようにはなりましたね。
ですよね。はい、あの時はオーラルフレイルっていう言葉で教えてもらったんですけど、はいはい、もういろんな意味でフレイルって使われるようになりましたよね。
は
い、
そうですね。
でも徹底して言われるのは口からちゃんとしとかないと全身弱るよみたいな話を、特にこのコロナ禍、淵田先生すごい私聞くような気がするんですが。
そうですね、お口の中のフレイルから広がっていくその、うん、コロナの感染であるとか、
はい、
っていうのがちょっとクローズアップされている部分もあったりしましたので、
うん、
お口の中の健康はより大切にされた方がいいかなというのは印象はありますね。はい、
ただ今マスク生活でマスクをしていると、はい、その口の中がなんていうの動かさないので、はい、なんかこう歯周病にもなりやすいってちらっとお伺いしたんですが、どうですか。
まあ、そして表情もちょっとこう見せにくいところありまして、うんうんうん、表情筋がちょっと弱るという話もあったりしますよね。
はいはい、
なかなかマスクの中でもごもご動かすっていうのも難しいところではあるでしょうけれどもね。どうなんでしょうか ね。
いや、なんか女性は、いや平山先生はねお肌がねそらち歯科医師会一綺麗なお話で、私もなかなかここまで綺麗なお肌の方もう見たことないって思うが、綺麗なお肌してるか関係ないかもしれないですけど、はい、こう 顔の筋肉がマスクするようになってか、はい、落ちてきたような気がするんですよ、はい、なんか下に下がってきたって、これやっぱりお口の健康っていうか口を動かさないことっていうのもあるんですか？
それはあるかもしれませんね。やはり表情筋を動かさないことには鍛えられませんので、
うん、
まあ、見られてないというその無意識さがどうしてもこう、はい、顔の虚弱につながるというか、
いや顔が虚弱っていうのも
顔面フレイルになっていくんではないかと思うんですけど、
ね、いやそれでね、やっぱこう口を動かすこと、唾液を出すことがすごく大事なんだっていうのは先生方もいつもおっしゃってらっしゃるんですけども、はい、このマスクをしている状態で、はい、この唾液を出すためにやったらいいことって何かありますか？
なかなかラジオではお伝えしづらい部分あります、うん、あの舌を口の中でこうぐるっと回すような動きをするとかっていうのは、うん、まあ、テレビとかでもご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけども、
うん、
これをラジオで伝えるっていうのは難しいです
ね。ああ、そっか。じゃあちょっとそれは皆さんインターネットで、
そうですね、
あ、ペロペロと口をペロペロしてもらえばいいんですね。
ペロペロでも
なるべく動かすように、
はい、そうですね、
これの表情筋も動いてちょうどいいかもしれないです ね、
そうですね。
ちょっと人に見せられない顔ですけど、
マスクをしてますので大丈夫です
か。いやでね、あの最近、はい、なんかこう私自身も唾液が出てないなって、自分でカレーなのか何なのか、すごいクッキーと か食べると全部水分と、はい、持ってかれちゃって、
そう
そうそうそうあと緊張とかするともう口の中カッサカサで、なんか唾液が出てないっていうのが、そのコロナのなる、コロナのね、この話が出てくる前よりもすごい感じるようになってきたんですよね、
まあ、
これはカレー？
いやないとは言い切れませんけれども、なんかマスクをしてるとやっぱり口の中乾くという方もいらっしゃいますよね、
うん、
僕はあのつけ慣れてるせいなのか、仕事柄あんまり異常を感じないのがあれなんですけども、
数週間前にですね、はい、テレビで私見たんですが、うん、試してがあって、
はいはい、
こう言っちゃっていいのか分からないですけど、あの実はマスクをしてると口の中、うん、マスクの中で口が開いてる方が多いんだそうです、
うんうん、
でそういうことで乾燥しやすいっていう話を、そういうこともあるんだなんていうことで、はい、マスクしてないと結構皆さん口閉じてるんですが、
うん、
マスクすることで
それはポカーンと開けてられないですからね、
はい、そんな話をで、あ、そういうことなのもあるんだななんて私見ました、はい、
そうだ、先生方はもうずっとお仕事がマスクされて ね、フェイスシールドも下手したらしているようなお仕事ですから ね、はい、そうやって考えるとマスクなった、急にマスクしろって言われたからって別にそんなに違和感はないんですね。
で、まあ、基本あの喋るときは喋るし、喋、うん、らないときは口閉じているので、
はい、
そんなにあの口の中カサカサって感じはどうでしょう、平山先生もされない？
そうですね、あのやっぱりそんなに気にはならないですが、
うん、
まあ、やっぱりあの年齢も、年齢とともに多少そういうのもあるかもしれませんし、まあ、それ以外にも例えば年齢が高い方ですと薬を飲んだりされている、その薬が影響して唾液が出づらいっていう方もいるかもしれません、
ま
あ、いろいろご病気なんかによっても唾液が出づらい病気なんかもあるのかなっていうのを聞いております。
はい、はい、で、まあ、そんな中でじゃあ出づらいからとか、なんかこう口乾くからって放置するんじゃなくて、はい、割とあの美容室に行く感覚で歯科医師さんに見てお口を掃除してもらうだけでも、はい、やっぱり歯周病対策とか、あのお口の中のフレイル対策にはなりますか？
はい、そうですね、やはりあの汚れた状態で、常にいますと、
うん、
ウイルスも、まあ、舌にくっつきやすいと言われてますので、
うんうん、
汚れた状態じゃない方が健康によろしいのではないかと思われますね。
実は今日舌で、ね、タイムリーにあのお話いただいたんですけどそんなわけじゃなかっただろうに平山先生がノアさんお土産って言って舌ケアのあのお口の中の金色の金色のブラシを持ってきてくださったんですけど、
実はあのやっぱり舌にもですね、うん、まあ、よく口に、歯にはですねプラーク、歯垢ですね、はい、プラークって言いますが、そういうのがいっぱい繁殖しますが、うん、細菌ですね、
はい、
ところが実は舌の表面にも、
うん、
そういう、まあ、舌苔って言いますけど、
はい、
白くこうカスみたいな、そんなのがつきやすいんですね、
うん、
実はそれは細菌ということで、それをうまくこう掃除するっていうのが大事なんです。 で歯ブラシでこすってもいいんですけど、傷つけたり奥にやるとゲッてなりますんで、はい、やっぱりそういう舌用のブラシっていうのがうまくいろいろありますんで、そういうのを使うのもいいんじゃないかなと思います。
これちょっとやってみましょう。あれですね、歯も磨いて最後にって感じですか？
そうですね、びっちりあんまりやりすぎると傷つけるといけませんので、1日に1回か 2,3 日に1回でもいいですので、やるといいんじゃないかなと思います。
藤田先生、私ね、このコーナーをやってね、長くん先生方からいろんな話を聞くもんですから、歯磨きだけはテレビ見ながら時間かけてやるようになったんですよね。最初チャチャチャで終わりだったんですよ。でなんかほら歯磨き粉つけたら口の中あわあわになっちゃって、でもそれで掃除した気になっちゃうんで、それでなんかもうそれで終わりみたいな感じだったんですけど、今歯ブラシ持ってて、テレビの前に座って、ずっとやって、やった後歯間ブラシで一通りやって、でその後歯磨き粉つけてやるんです。
なるほど、
偉いでしょ。
すごいですね。
それでも磨き残しがあるんですよ ね。 そうですね、
残念ながら。
あれ何なんでしょうね。
100% 磨くっていうのはなかなか難しいと言われていますね。
そうなんですよね、はい、そうです。だからこそ、歯医者さんに行って、磨き残しを、で、じゃあ、歯間ブラシやった後にこれで、その最後が歯磨き粉でいいんですか？どこでやるか、
どちらでも構いません。
なんか最初はね、歯磨きペーストつけなくてもいいような話だったんですけど、やっぱりつけてあげた方が殺菌になるっていうふうに聞いたので、
薬効成分もありますし、例えばフッ素だとか、まあ虫歯を、作りにくく歯を硬く、これ藤田先生の専門のところですが、そういう成分もあったり、その他に、何ヶ月か前に押尾先生もおっしゃってた、ラウリル硫酸ナトリウムですか、そういう成分が入ってて、コロナに、感染しにくくなるんじゃないかな、そういうことでそういうのを使うといい、しっかり歯磨き粉を使って磨いていただくのがいいんじゃないかなという、
お話が出てます。藤田先生ね、もうこんな状態になってくると、いつどこで自分がもらっちゃうか分かんないじゃないですか。本当に分かんないですよね。もう本当に思いますよね。で、歯の、健康を保っておくと、重症化しないって話も聞いたんですが、
しないかまでは分かりませんが、しづらいだろうとは思います。
やっぱりそうなんですね、
可能性として。
やっぱお口から入ってきますもんね。
そうですね、お口の中に入りますし、その本当に先ほど平山先生が言われていた絶対、そうですし、下の方にあるそのタンパク質と結合しやすいと言われているので、やっぱり舌もきれいにした方がいいのかな。
結構ね、年配の方がこう罹患されたっていうのをテレビで結構見てるんですけども、やっぱりそれはお口の中が弱ってるっていうのも関係してるんですかね。例えば入れ歯だったりとか、
そうですね、入れ歯だからとは限りませんけれども、全体的に確かにその咀嚼能力が落ちていたり、歯周病に罹患していたりってなってくると、条件がウイルス感染の条件が整っていってしまいますし、さらに体調崩されると免疫力も下がってしまって、発症するというようなことはありえますよね。
最近テレビ見てたら、こんなの市販で出てきたんだと思ったのが、フッ素の液体を、子供さんにブクブクうがいするのね、もうラジオでは散々言ってますし、空知歯科医さんは子供さんたちに学校でフッ素うがいを勧めてらっしゃるので、なんかその話は分かってはいるんですけども、なんかもうなんてお家でもっていう感じで販売されてるコマーシャルを聞きました。
出てますね、
お家に出てるんですよね、なんか市販のお母さんが子供に塗ってあげるフッ素みたいな。
ただなかなかですね、結構毎日やるのって大変ですよ ね、 家庭でやるのって、習慣ついちゃえばいいんですけど、で実は学校でフッ素うがいをする、付加物専攻するっていうのは、もう学校の中で必ず週に1回ですよね、週に1回必ずうがいをするっていう、こうシステムみたいな形になってますんで、そういう、いいところがあるということです。ただ 今の時期どうですかね、コロナ禍でなかなかちょっと止まってる学校もあるって話は聞きます、うん、は
い、科
物専攻で飛沫が飛ぶということでちょっと逆に止められてしまってる部分もあるのではないかなと。
あ、そうか、はい、だからこそ歯医者さん行ったりとか、ね、お家でっていうことなんですね、
はい、うがいをするにしてもですね、うん、ガラガラガラってなってブクブク口中うがいっていうか、うん、ブクブクうがいですよね、はい、で、高いところからペーじゃなくて低いところで飛び散らないように、うん、出すような方法でいくと、うん、どうなんでしょうね、実施してもいいんじゃないか
と。いや、そうですよね、いや、はい、子どもたちの、ね、歯を守るためにはね、はい、やっぱ早め早めが絶対いいですからね。星谷先生、もう一つね、はい、ちょっと変なこと聞きたいんですけども、はい、あの歯磨き粉を買いに行くとね、
はい、
あまりにたくさんありすぎちゃって、
はい、
何買っていいか分かんなくて悩むんですよね、はいはい、でやっぱり1000円ぐらいするものから200円ぐらいなものまですっごいあって、すっごいいつも毎回毎回うーんって悩むんですよ。どうなんですか。
あの僕がおすすめするとしたら、やはりあのさっきから話が出ていますフッ素っていうのを重視しまして、
うん、
まあ、歯周病にも虫歯にも効果があるということで、
うん、
フッ素濃度の 1450ppm とかっていうその高い濃度のものですね、はい、あの小学生以上の方であればそちらのものをおすすめしたいと思います。値段に関わらず
1450ppm ってやつ、あ、はい、それが目安にすればいいんですね。
そのあたりの濃度のものを使うと、はい、あのフッ素の取り込みがいいらしいので。
あ、そうなんだ。
あとそれを使った後ですね、大量の水でうがいしちゃうと、うん、あの結構流れてしまうらしいので、うん、少量の水でうがいするっていうのが最近主流のようです。
なるほどね、はい、あのどうしてもあのストライプに出てくるやつが綺麗で使いたくなるんですけど、
はい、
もうそれのじゃあ 1450ppp っていうやつを探せばいいんですね。
あれば
だからといってなんかこう、はい、あのすごいなんか名前の日本こう漢字のついた超高いやつっていう風に考えなくてもまだいいかな。
はい、
なんかね、ほんときっとみんな悩んでますよきっと。
妨害にならないといいですけれども、そうですね、あの商品選ぶのは結局あの味とかっていうのは好みがありますので、はい、
分かります、
うん、ね、味のいいものももちろんその大事だと思います。で好みであればそれでいいと思いますし、うん、ただまあ薬効だけで考えればっていうお話なので、はい、そうですね、あとはもうお好きに選んでいただいて構わないかなと思います。あの
年齢制限、今年齢さっきおっしゃってましたけど、はいはい、おいくつ、
小学生以上、
ね、あ、そうなんですね。
とにかくうがいができないとダメなので、
はいはい、
あんまりちっちゃい子には使わない方がいいようです。
わかりました、はい、ちょっとじゃあそれを目安に悩みます、
は
い、
そうです
ね、もうねいつもなんですよ、いつも言ってどれって言って、うん、結局なんかいつも同じやつを手に取ってしまう、中間ぐらいのやつを手に取ってしまうんですけど、本当にそれなのかなって言われると、別にそれが好きなわけでもなく、
まあ歯科専売のものもありますので、歯科医院に行かれてもいいかもしれません。
歯科医院で売ってますのでぜひ、はい、
そうですよね、そう考えたらそうですよね、
はい、
ね、あの歯科医院、さっきのフッ素専攻もあの歯医者さんでね、はい、分けていただけたりもするんですよね。
そうですね、
うん、
ただあの昔というかあのだいぶ前はあの、試薬というものを使ってたんですが、
うん、
最近あの製品のものになってきているので、
はい、
まあ、歯科医院でなくても手には入るかなと、
うん、あ、なるほどね、
はい、
あのちょっとこうお家にいる時間が長いので、はい、あのそのお家でできるケアもそうなんですけども、
はい、
絶対自分でちゃんとできないんですよ間違いないんですよ、
はい、
なので一回ちゃんと年に何回かは歯医者さんに行って、はい、綺麗にお掃除してもらうと間違いないっていうことですね、
はい、ぜひそうして年に3回とか2回でも3回でもいいですので、はい、はい、定期的にそういうふうに見てもらうのが一番いいと思います、
はい、割とね皆さん歯医者さん痛くなってから行くところ的な感じだったんですよね。でも今の時代は違うんですよね、
はい、
そういった予防の意味でももう抜けちゃったら終わりですからね。
そうなんですね、
はい、
本当にそう思います。 ということで今日はピンチヒッターにお二方お越しいただきましたが、はい、藤田先生すいませんね、ありがとうございました。
急遽
急遽ありがとうございました。またあの平山先生またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。